もしリスナーのあなたがですね、前回の重要なプロジェクトとかプレゼンで失敗した理由が準備不足のせいじゃなかったとしたらどうでしょ
ほう。
う。つまり根本的にプレイしているゲーム自体が間違っていた。なんというか、ナイスハンドンじゃなくてナイスショットを狙うゲームをしてしまっていたからだとしたらっていう話なんですよ。
ああ、なるほど。それは結構耳が痛いテーマですね。
そうなんですよ。今回私たちが深掘りしていくのは、一見するとただのバドミントン教室のレポートなんです。愛知県にあるフェニックス愛知というところの中島コーチによる資料なんですが、
はい。
これがですね、ただのスポーツの技術論かと思いきや、実は私たちの脳に潜むバグを修正して、思考の OS というか根本的な部分をアップデートするためのものすごいコードが秘められているんです。
私たちは日常的に、なんか無意識のうちに自分のプライドを守ろうとしたり、派手な結果ばかりを追い求めて自滅してしまったりしますよね。
本当にそうです。
この資料は、スポーツというある意味で結果が残酷なほどすぐに出る環境をレンズにして、人間の本質的な弱さとかその解決策をすごくクリアに提示してくれていますね。
そうなんです。よし、ここから紐解いていきましょう。
はい、行きましょう。
まずはですね、私たちが新しいスキルとか知識を学ぼうとする、その入り口の部分で一体何が起きているのかという問題からですね。
資料にあった恥のコストという概念ですね。
はい、成長するためには今の自分、つまり過去に作り上げた自分を一度壊す勇気が必要じゃないですか。
そうですね。
でも人間って本能的に恥ずかしい思いをしたくないって守りに入っちゃうと。
変化が激しい現代において、現状維持って実は最大の損失になり得るんですよね。でも人間の脳は失敗しないことを利益だって錯覚するようにプログラムされているんです。
なるほど、脳のプログラム自体がそうなっていると。
ええ、客観的に見れば新しい挑戦でちょっと恥をかいたところで、今の時代、実害なんてほとんどないじゃないですか。
確かに命を取られるわけじゃないですからね。
なのに、脳はそれを社会的な死のように捉えて、強烈なブレーキをかけてしまうわけです。
そのブレーキを外す上で、資料の中にすごく耳が痛い指摘がありましたよね。
お金を払っている側が偉いっていう、あの錯覚の話ですか。
それです。お客様は神様っていう盾を無意識に使ってしまう心理ですよね。お金と商品は等価交換であって上下関係じゃない。そのフラットな関係性こそが謙虚に学ぶ第一歩だというわけなんですが、
ええ、
ちょっと待ってください。ここでリスナーのあなたも思うかもしれない疑問があります。サービスに対して対価を払っている以上、少しは高い基準とか結果を要求するのは人間の心理として当然じゃないですか。
わかります。
ただ、謙虚なスポンジになって全部受け入れたら、質の低いサービスにつけ込まれたりしませんか？
そこは非常に重要な視点ですね。でも、ここで言う謙虚さっていうのは、決して相手の言いなりになるとか、低い基準で満足するっていうことではないんですよ。
ほう、違うんですか？
ええ。要求する基準の高さと学ぶ態度の傲慢さは分けて考える必要があります。高い基準を求めること自体は健全なんですが、
はい。
自分がお金を払っている上位者だって認識した瞬間に、脳はですね、相手から素直に知識を吸収するモードをシャットダウンしちゃうんです。
あー、なるほど。相手の知識とか専門性にお金を払っているはずなのに、自分が偉いって思った時点でもう吸収できなくなると。
そういうことです。少し分かりやすいアナロジーで考えてみましょうか。
お願いします。
コーチとか指導者を、お金を入れたら確実に技術が出てくる自動販売機だと思っているか、
自動販売機、はい。
それとも険しい山道を一緒に登ってくれる対等な登山ガイドだと思っているかの違いですね。
うわー、それは全然違いますね。
もしガイドを自動販売機みたいに扱ったら、天候が崩れるから危険だっていう警告とか、足元に気をつけてっていう助言に耳を貸さなくなりますよね。
確かに、お金払ったんだから山頂まで連れて行けって言ったら遭難しちゃいますよね。
まさにその通りです。対等な視点と感謝の念、つまり自分自身のインテグリティ、誠実さですね。これを保つことがどんなノウハウよりも先に必要な大前提なんです。
すごく腑に落ちました。そして、このインテグリティを失って、自動販売機みたいなお客様マインドに陥った時に私たちがどうなるか。ここでレポートの話が思いがけない方向に飛ぶんですよね。
突然ポンジスキームの話が出てきますね。投資詐欺の。
そう、 バドミントン教室の話からいきなり詐欺の話になるんですよ。でもここがすごく面白いところで。
実はこのポンジスキームの話、さっきの学びの姿勢と完全に地続きなんですよね。
なんか AI が自動取引をしてくれるから絶対に儲かるみたいな甘い言葉に騙されるのは、その人が無知だからじゃないって指摘でしたね。
そうです。詐欺っていうのは人間の普遍的な欲望と怠慢ですね、楽をして結果を出したいっていう内なる弱さをハッキングしてくるシステムなんですよ。
ハッキングされるわけですか。でも頭のいいビジネスパーソンでも客観的に見たら絶対おかしい投資話に騙されたりするじゃないですか。
ええ、後を絶たないですよね。それは知能が低いんじゃなくて認知不協和が働くからなんです。
認知不協和。
こんなに苦労せずに大きなリターンが得られるなら、それはきっと最先端のテクノロジーのおかげなんだって自分の都合のいいように事実を歪み曲して解釈しちゃうんです。
あー、痛いほどわかります。資料にもトールっていう参加者の例が出てきましたけど、最新のアルゴリズムって言われたら、そういうショートカットが世界のどこかにあるはずだって信じたくなるんですよね。
そうなんですよ。バドミントンでもこの最新のラケットを使えば一瞬でスマッシュが速くなるみたいな魔法を探してしまうのと同じです。私たちの脳って手っ取り早くドーパミンを得られるクイックな成功を常に探すようにできているんです。でも現実にはこれを買えばとか、これさえやればっていうショートカットは存在しません。
ないですよね、実際。
その怠慢な思考プロセスこそが結果的に何千万円というお金とか何年もの貴重な時間を失う最大のリスクを生んでしまうんです。
つまり地道な努力と知識の積み重ねこそが誰にも奪われない最強の投資だってことですね。腹をくくるしかないと。
ええ、近道はないということです。
では私たちの脳が常にそういうショートカットを探してしまうんだとしたら、その欲求は実際の行動としてどう現れるのか。ここで今回の最大のパラダイムシフトが登場します。
はい。
ナイスショットを褒めないというフェニックス独自の哲学です。これ、ここからが本当に面白いところなんですよね。
これこそが結果論から抜け出して因果構造を正しく評価するという思考の OS の核心部分ですね。
普通バドミントンの試合で派手で綺麗なスマッシュが決まったら、おお、ナイスショットって拍手しますよね。
しますよね、普通は。
でも中島コーチは、それを褒めることはミスの製造装置を作っているのと同じだって警告しているんです。
ええ。
なぜなら、選手が勝つための確率の高い球じゃなくて、みんなに褒められるための派手な球を無意識に選ぶようになっちゃうからだと。
ナイスショットっていうのは大抵の場合ギリギリのラインを狙った再現性の低いプレーなんですよ。
たまたま決まっただけみたいな。
そうなんです。たまたま決まれば称賛されますけど、少し狂えば致命的なミスになる。結果オーライだったから良いプレーだと錯覚しがちですが、
はい、
統計的に見れば非常に期待値、つまり EV が低い一か八かのギャンブルをしているだけなんです。
これ聞いてるあなたも思い当たることがあるんじゃないでしょうか。ビジネスの会議とかで全く同じことが起きてますよね。
オフィスでもよくある光景ですね。
声が大きくて自信満々な人が、なんか実現性の低い派手なビッグプロジェクトをぶち上げるじゃないですか。
はいはい、ありますね。
そうすると経営陣が、おお、素晴らしいビジョンだってナイスショットを褒めたたえる。でもその裏で地味にデータを集めてリスクを計算して、ここは撤退すべきだって堅実な提案をする人は全然評価されない。
そして結局その派手なプロジェクトは頓挫して会社全体がダメージを受けるんですよね。
うわー、リアルですね。
そうしたナイスショットを称賛する企業文化は失敗を隠蔽する体質も生み出します。だからこそ評価の対象を結果からプロセスへ、つまり論理的な因果関係に基づいた選択へシフトさせなきゃいけないんです。
それが資料で言うところのナイス判断ですね。
ええ、派手じゃなくても今は無理せず相手コートの奥に確実にお返しをして相手のミスを待つとか。
地味だけどラリー全体の期待値を上げる、勝率を高める選択ですよね。
その通りです。目先の派手な利益じゃなくて期待値の高い行動を淡々と取り続ける、その地味なナイス判断を愛せるかどうかが長期的な成功の分水嶺になります。
なるほどな。でも頭ではナイス判断が大事だって分かっていても、いざ極限の状況に置かれると人間ってパニックになって一発逆転のナイスショットに逃げたくなりませんか。
ええ、まさにそこが次のポイントですね。
ここからそういう判断力が一番試されるプレッシャーがかかる場面での人間の心身の挙動についての分析に入っていくんですが、
試合のインターバル明けの一本とかマッチポイントみたいな心理的な負荷が最大になる瞬間のことですね。
そうなんです。あと1点で勝てるっていうマッチポイント、普通はよしここで一旦落ち着こうって思いませんか。
そう考えがちですよね。
でもそれは相手の状況を完全に見間違えていると、相手はもう負けの瀬戸際っていう最衰の陣にいて、普段の何倍もアドレナリンを出して死に物狂いでもかってくるわけです、
ええ、
だからこっちは落ち着くどころか、それを上回る覚悟でその一本をもぎ取りに行かないきゃいけないっていう。
マッチポイントは安全な場面じゃなくて最大のピンチなんですよ。相手の期待値が異常に高値上がっている状態を客観的に見て、自分のギアをそこに合わせる必要があるんです。
そしてですね、私が一番驚いたのが、この極限のプレッシャー下における物理的な体重と目線のブレに関する仮説なんです。
あの部分は非常に興味深い問題提起でしたね。
心理的な話をしていたはずなのに、いきなり体重が軽い選手はプレッシャーがかかるとミスをしやすいっていう、すごく様々しい身体構造の話になるんですよ。これ精神論の対極ですよね。
非常に理にかなった生体力学と神経系の連動に関する考察だと思います。
どういうメカニズムなんですか？
極度のプレッシャー、つまりアドレナリンが大量に出た状態だと、人間の神経系って微細な震えを引き起こすんです。心が揺らぐと、それは必ず身体の物理的な揺れとして現れるんですね。
はいはい。
その時体重がある物理的な質量が大きい選手は、その重さがアンカーとして機能して身体のブレを吸収してくれるんです。
アンカー、重りですね。
ええ、結果としてボールを捉える目線が安定するからミスが減る。逆に身体が細くて軽い選手は、神経の震えがダイレクトに身体の揺れにつながって目線がブレちゃうんです。
じゃあプレッシャーという心理的なものが物理的な体重と直結してるってことですか？
そういうことです。人間は強靭なメンタルだけで全てをコントロールできるわけじゃないんです。私たちの意識は物理法則とか神経系っていうハードウェアの上に乗っているだけですから。
極限状態だとそのハードウェアの脆弱性が出ちゃうんですね。
これをビジネスに置き換えるなら、例えばプレゼン中に厳しい質問が飛んできてパニックになりそうな時。
うわー、嫌な状況ですね。
そういう時に物理的に足の裏をしっかり床につけて重心を下げるんです。そうやって身体の揺れを抑えることで思考のブレを防ぐっていうアプローチにつながります。
心と身体が物理的な質量という形でリンクしているなんて思いもしませんでした。自分は今プレッシャーを感じてるから身体がブレやすくなってるぞって客観視できるだけでも全然違いますね。
本当にその通りです。
さて、ここまで極限状態での動きを見てきましたけど、最後にこの誠実さとか客観視する力が日常の些細なコミュニケーションにどう現れるかという点に触れておきたいんです。
はい。
これ私自身も本当にハッとさせられたんですけど、日常の罠というか、
無意識に使ってしまう否定の言葉、いやそうですねという相槌のことですね。
はい。ちょっとリスナーのあなたにも聞いてほしいんですけど、私会議とかで誰かに的確のアドバイスをもらった時に、無意識にいやそうですね、私もそう思ってましたって言っちゃうことがあるんです。
ああ、ありますよね、そういうこと。
頭の中では完全に相手に同意しているのに、なぜか自分のエゴが最初にいやをつけさせちゃうんですよ。
それこそが人間が持っている防衛本能の最たるものなんです。
防衛本能ですか？
相手の正しい意見を全面的に受け入れちゃうと、自分が劣っているとか知らなかったって認めることになって、プライドが傷つくじゃないですか。
あー、確かに。
だから無意識にいやというクッションを挟んで、自分も最初から分かっていたんだぞとか、ただの全肯定じゃないんだぞって自己の優位性を保とうとしているわけです。
まさに。これってセグメント1で話した恥のコストとか、自動販売機みたいなお客様マインドと根っこは全く同じですよね。
完全につながっていますね。
少し自分を賢く見せようとするちっぽけなプライドのせいで、素直にはいと肯定するインテグリティを失っていると。
そのいやという一言は、せっかくのフラットな関係性を壊してしまうんです。相手にこの人はもたいぶっているなとか、素直に吸収する気がないなっていう不信感を与えてしまいますからね。
知らず知らずのうちに圧倒的な成長のチャンスを自分で手放しちゃってるんですね。本当に恐ろしいバグです。
このいやそうですねを捨てること、それがスポンジのようにあらゆるものを吸収して思考の OS をアップデートし続けるための最短ルートだと言えますね。
小さなプライドを捨ててフラットな関係性を築く、そして魔法のショートカットを拒絶して、派手なナイスショットじゃなく地味なナイス判断を愛すこと。
はい。これらは全部バラバラの教訓じゃなくて、一つの強固なインテグリティという軸でつながっているんです。
今日は一つのバドミントン教室のレポートから私たちが無意識に陥る罠とそれを乗り越える思考プロセスを深掘りしてきました。リスナーのあなたもこの思考の OS のアップデートをただ聞いて満足するんじゃなくて、ぜひ実践してみてください。
ええ、インプットはアウトプットを通じて現実世界に適用された時に初めて真の知識になりますからね。
その通りです。さて、最後にリスナーのあなたに一つ考えてみてほしいことがあるんです。
何でしょうか？
今のあなたの仕事や生活の中で、誰かの拍手をもらうためだけに、無意識に一か八かのナイスショットを狙ってしまっている場所はどこでしょうか？
考えさせられますね。
もし明日、誰も見ていないところで、あなたにとって地味で堅実なナイス判断を下すとしたら、それはどんな行動ですか？ぜひ日常の中でその答えを見つけてみてください。
素晴らしい問いですね。
ええ。それでは今回の深掘りはこの辺で、次回もまた新しい知識の扉を開きましょう。ありがとうございました。
ありがとうございました。